2日目ですね。今日の題は苦しみの彼方にということにしてみました。明日ありと思う心のあだ桜、夜半に嵐の吹かぬものかは、まあ、皆さんよくご存知の歌です。まあ、これは親鸞聖人が作った歌と言われているものです。今は咲いている桜が明日も咲いていると思っていても、夜中に嵐が吹いて桜が散ってしまうかもしれない。私たちには明日があると思っていても、いつ何か起こるかが分からない。まあ、それがですね、私たちの人生です。私たちはいつ死に直面するかも分からない存在であるわけです。私たちはあの2011年の東日本大震災でそれを嫌というほど思い知らされました。2011年3月11日、東日本大震災という未曾有の経験をしました。この大震災、津波により2万人近くの死者、行方不明者が出たわけです。多くの人たちが我が家を、そして愛する家族を失いました。で、この悲劇を通して生と死の厳しい現実を私たちは目の当たりにしたわけです。まあ、私たちもですね、阪神・淡路大震災1995年に経験いたしました。6400人以上の方々が亡くなられました。私の病院もですね、まあ、半壊状態に陥りました。まあ、外部はそれほどのですね、変化はなかったのですが、内部はかなりの被害を受けました。電気、ガス、水道のライフラインがそこで破壊されました。まあ、私たちはいつこのような災害に遭うかわからない、まあ、そういう存在であるわけです。まあ、東日本大震災2011年3月11日、気仙沼ではバプテスト教会が地震と津波により破壊されました。彼らはですね、小雨降る寒い日、破壊された教会堂の床の上で彼らは礼拝の時を持ちました。そこにあった丸太をつなぎ合わせて、彼らはそこで十字架を作りました。で、彼らはその中で礼拝をしながら、苦しみの中で神様の御心を問いかけていたわけです。なんでこのようなことが起こったのか、なんで私たちの教会がこういうふうに神様を信じ礼拝しているのに、なぜこの教会が全部破壊されてしまったのか。彼らはその教会の床の上での礼拝で神様の御心、御旨をですね、彼らは問いかけていたわけです。同じ年の8月、東京バプテスト神学校は一つの公開セミナーを企画いたしました。題は苦難の意味について、キリスト教の視点から。そしてそのバプテスト神学校の講師として私自身がお招きを受けました。与えられた題は苦難の意味、キリスト教の視点からでした。場所はルーテルの市ヶ谷センター。これは東京バプテスト神学校が企画し、場所はルーテル教会、講師はアドベンチスト教会というですね、まあ、そういう中でですね、そのバプテスト神学校の公開講座が持たれました。3日間合計10時間の講義をしてくれということでした。まあ、私自身はこのですね、講義の準備をしながらいろいろ考えさせられました。このような未曾有の東日本大震災で何万人もの方々が亡くなった。そこで全国から来るであろう牧師さん、あるいは神学者、あるいは信徒たちを前にして、一体キリスト教の視点からこの苦難の意味について何を語りうるのか、ここに福音のメッセージは一体語りうるのか、これはですね、私自身も非常に考えさせられる課題のチャレンジが与えられた講座であったわけです。もし神が愛であられるなら、どうしてこのような悲劇が起こるのか、私たちは問いかけられました。なぜ苦しみがあるのか。まあ、苦しみの意味についていろんな人たちがいろんなところでそれを問いかけています。ニーチェは道徳の系譜というですね、本が出てますけれども、彼は言わない文庫のに出てますけれども、彼は言うわけです。苦しみそのものが問題なのではない、何のために苦しむのかという絶叫に似た問いに対して回答がないのが問題なのである。苦しみそのものが問題ではない、もし苦しみの意味さえ分かればいいんだ、 ところが何のために苦しむのかという、それに対する回答がないのか、それが問題なのだ。哲学者ニーチェはこういうふうに問いかけているわけです。以前もですね、私の患者さんに一人の青年がいました。彼は二十歳でした。高校を卒業して浪人しながら彼は受験勉強をしていました。時々喘息発作を起こしては私の病院の外来に駆け込んできました。喘息の病気のためになかなか受験勉強も思うようにはかどらない。しかし彼はですね、喘息という持病を持ちながら、自分は医者になりたい、医者になって自分のように苦しんでいる人たちのためにですね、その尽くしたい、まあ、そういうですね思いを持っていました。まあある時もですね、喘息発作で緊急入院いたしました。酸素吸入しながらぜいぜいと苦しそうな息をしておられました。そしてその苦しい息遣いの中から、まあ、彼は特徴的なその大きな目を持って私をきっと見据え、こう尋ねてきたわけです。先生はクリスチャンでしょ。私がうなずくと彼はこう言いました。それはですね、お腹の底から振り絞るようにしてこう言ったんです。神様がいるならどうして私だけがこんなに苦しめなければならないのですか。その後彼は九州旅行中、そこで重篤な喘息発作を起こしてその旅行先で亡くなったという、そういう知らせを受けました。20歳という若さでした。医師になりたいとの彼の願いは叶えられませんでした。神様がいるならどうして私だけがこんなに苦しまなければならないのですか。彼の言葉は今もなお私の脳裏に焼き付いております。まあ、今年1月ですね、皆さんもご覧になったかもしれませんけれども、遠藤周作のですね小説沈黙をテーマに映画が上映されました。沈黙、サイレンス。彼はこの中で神の沈黙を扱っています。沈黙の中で司祭ロドリゴは禁断の決意をするわけです。司祭でありながら彼はあの踏み絵に足を下ろしてしまう、あの愛してやまなかったキリストの顔を踏みつけるわけです。彼は苦悩のうちにその絵の中のキリストに語りかけます。主よ、あなたがいつも沈黙しておられるのを恨んでいました。多くの方々が神の沈黙について語っています。ユダヤ人作家のエリ・ビーゼル、彼は苦しいあのアウシュビッツの経験をしました。15歳の時に彼はナチにより家族と共にアウシュビッツに送られるわけです。この地獄とも言うべきアウシュビッツの経験を通してビーゼルは自分のお母さんと妹、そしてお父さん、父親を失うわけです。でこの世の中の彼のテーマは何ですか。彼が徹底的に追求しているのは何でしょうか。それは沈黙です。神の沈黙です。神はどこにいるのか。彼がナチスのドイツ収容所で問うたですね、その問いがこの小説夜のモチーフになっているわけです。このアウシュビッツの経験はユダヤ人にとって非常に衝撃的な出来事でした。ユダヤ教の哲学者アンドレ・ネール、彼は言葉の捕囚というですね本を書いています。副題は聖書の沈黙からアウシュビッツの沈黙へ。そして彼は言うわけです。なぜ神は決定的な時に沈黙するのか。同じくユダヤ人の哲学者マルチン・ブーバーは神の日食という本を書きました。神が消えて見えない、日食になってしまった。神学者のテルムート・キーリケは神の沈黙という本を書いています。この本の中で彼は言うわけです。神の沈黙は私たちの信仰に対する最大のストレス試験、ストレステストなんです。なぜ愛の神は私たちが苦しみに遭うのを許されるのか。古今東西を問わず全て理性ある人々はこの問いを発してきたわけです。ジョン・ボーカーという方がですね、世界の諸宗教における苦難の意味という本を書いています。彼は言うわけです。その宗教の特質が分かるのは、その宗教が苦難について何を語るか、それを通して明らかになる。 彼はこういうわけです。ある宗教が苦難について何を語るかということから、その宗教が人間存在の本質や目的をいかなるものと考えているかが、他のどんな問題に即して明らかになるよりも、もっと多様な仕方で明らかになるのである。なぜ苦しみがあるのか。まあ、私にですね、今まで何冊か、まあ、本を書いてますけれども、まあ、そのうちの2冊はですね、苦しみについて問いかけました。で、時々ですね、読者の方々からお手紙をいただきます。で、読者の方々はですね、本の感想文とともに自分自身の苦痛の経験、苦難の経験を一緒に書いてこられるわけです。ある時は名古屋の拘置所にいらっしゃる死刑囚の方からお手紙もいただきました。まあ、それも直接もらったんじゃなくて、その方のお手紙を通して、お友達を通してですね、お手紙をいただきました。なぜ自分はこういうふうに苦しむのか。ある時はあるご婦人からお手紙をいただきました。まあ、知らない人から分厚い封筒のですね、お手紙をいただいたわけです。開けてみると便箋20枚にびっしり書かれたお手紙をいただきました。まあ、その中にはですね、こういうふうに書いてありました。ご本に巡り合ったことを感謝しています。突然面識のない方に手紙を書くことがこれほど勇気のいるものかと思いながら、書かずに折れない気持ちでいっぱいです。で、まあ、長い手紙をちょっと省略して書きますと、こういうことでした。娘を授かり3年後に息子が生まれました。息子は1歳までに 80% が亡くなるという先天性心疾患を持っていました。9ヶ月で肺炎を起こし、無酸素脳症に侵されてしまいました。肺炎のためにですね、その酸素が十分に脳に行かない、無酸素脳症になってしまいました。現在も呼吸器につながれたままです。娘を保育所に入れて毎日病院に行き、帰宅は毎晩8時過ぎです。娘は夏休みも保育所や児童館で過ごし、じっと寂しさに耐え、弟が帰ってくるまでと心待ちにしていました。面会もできない弟をいつも思いつつ、弟の服を顔にくっつけたり袖を通したりして待っていました。息子が良くなったら娘にできるだけのことをしてあげようといつも思っていました。ところが娘の方が急に病気になり、容体悪化、あっという間に亡くなってしまいました。ウイルス性心筋炎でした。授かった二人の子に何も知られなかった親の無力さを嫌というほど感じます。先生、今私たちは二人の子供を授かった意味を知りたいのです。私たちは重い荷物を背負っています。中身は何でしょうか。中身が宝でいっぱいなら皆にプレゼントしたいと思います。先生と同じ乗り物に乗れたらと思います。切符はどこでいただけますでしょうか。子供を亡くし、手術法もない重度の重症の子供を持ち、今は正直言ってこれ以上何かが起こったら自分を保つことができるか心配でなりません。20枚の便箋にですね、手紙にびっしり書かれたこのお母さんのこの気持ち、私はこの手紙を前にして何と返事をするべきか、どうやって彼女に語るべきか、いろいろ考えさせられました。なぜこのようなことが起こるのか。彼女は、私たちは二人の子供を授かった意味を知りたいのですと問いかけています。一体このような経験にどんな意味があるというのでしょうか。まあ、アウシュビッツの経験を書いたですね、ビクトール・フランクル、彼のですね、夜と霧という代表作があります。フランクルはですね、家族ともどもアウシュビッツに送られるわけです。そしてですね、そのアウシュビッツの生活、本当にですね、その収容所の現実、非常に厳しいものでした。彼らは収容所に入るいないや、大切な家族の写真、結婚指輪、身につけているものを全て剥ぎ取られて丸裸にされるわけです。で、彼らは全身の毛を切られてしまう。 その頭髪ばかりなく全身の毛をカミソリで剃られてしまう。で、収容所の中で自分は裸の存在以外の何者でもない自分自身をそこで発見するわけです。彼らの自分たちをですね、同定する者はただ自分たち入れられた入れ墨の番号だけ、文字通りあらわなですね、裸以外の何者でもない自分自身をそこで体験する。まあ、その時に彼らが発した問いは一体何だったでしょうか。それは、自分は一体何者か、自分の自分たる異変は一体何なのか、自分たちの存在そのもの、それがですね、そこで問われた。自分は一体何者なのか、どういう存在なのか、まあ、このですね、自分がどういう存在なのか、あるいは人間とは一体何なのか、どういう存在なのか、これは古今東西を問わず全ての文明社会で理性ある者たちがそこで問いかけてきた問いでもあったわけです。多くの人たちがこの人間とは何なのか、自分の自分たる人間の人間たる異変は何なのか、それを問いかけてきました。まあ、有名なのはカール・リンネ、まあですね、生物分類学の父と言われています。彼は人間とは何なのか、ホモ・サピエンスと言いました。ホモ・サピエンスとは考える存在、人間の本質は思考することにある、考えることがですね、人間の本質の存在である本質であるというふうに言いました。フランスの哲学者ベルグソン、彼は人間とは何なのか、彼はホモ・ファーベルと言いました。ホモ・ファーベルとは工作する存在である。人間の特質というのは物を作ること、すなわち文明にあるというふうにですね、彼は言ったわけです。それに対して、あのアウシュビッツを生き抜いたビクトール・フランクルはこういうわけです。人間とは一体何なのか、それはホモ・パティエンスである。ホモ・パティエンスとは苦悩する存在、人間の存在は苦悩することにあるんだ、本質はですね、存在の本質は苦悩することにあると彼は言うわけです。彼は苦悩の存在論という本を書いてますけれども、この中で彼はこういうわけです。人間存在はその最も深いところでは、また究極的には受難パッションであるということであり、またそれが人間の本質であること、つまり苦悩するものホモパティエンスであるということで、人間の本質とは、ビクトール・フランクルは言うわけです。苦悩する存在。これが人間存在の本質であると彼は言うわけです。で、彼はですね、この夜と霧の中で、その生命が意味を持っていると同じように、苦悩も意味を持っているんだ。彼はこう言います。生命そのものが一つの意味を持っているとしたら、苦悩もまた一つの意味を持っているに違いない。彼は言います。人間の生命は常にいかなる事情のもとでも意味を持つ。そしてですね、人間の生命はいかなる事情のもとで意味を持つと断言した上で、人間の生命の意味を問い続けた者のみがこの恐るべきアウシュビッツを生き抜くことができたというですね、驚くべき事実を私たちに教えてくれるわけです。彼は言います。ここで必要なのは生命の意味についての問いの転換なのである。人生から何を我々はまだ期待できるかが問題なのではなく、むしろ人生が何を我々に期待しているかが問題なのである。我々が人生の意味を問うのではなく、我々自身が問われたものとして体験されるのである。生命の意味についての問いかけの転換、必要なのはですね、人生が我々に何を期待しているか、それがですね、我々が問われたものとしてですね、その通しての存在、それが大きな意味を持つんだと彼は言うわけです。で、彼は言います。どんな極限状況にあっても、どんなに自由が束縛された状況にあっても、人間にはなお決断する自由がある。たとえどんな困難の状況にあってもなお、生命の最後の一分まで生命を有意義に形作る豊かな可能性が開かれているのである。で、彼はこう言います。苦難と死は人生を無意味なものにはしません。そもそも苦難と死こそが 人生を意味あるものにするのです。人生に重い意味を与えているのはこの世での人生が一回きりだということ、私たちの生涯が取り返しのつかないものであること、人生を満ち足りたものにする行為も人生を全うしない行為も全てやり直しが効かないということに他ならないのです。けれども人生に重みを与えているのは一人一人の人生が一回きりだということだけではありません。一日一日、一時間一時間、一瞬一瞬が一回きりだということも人生に恐ろしくも素晴らしい責任の重みを負わせているのです。苦しみの彼方に何があるのか、苦しみを通して見える世界についてですね、ちょっと考えてみたいと思います。苦しみを通して私たちはどういうものを見るでしょうか。まあ、河野進先生という牧師さんがいらっしゃいました。彼は詩人でもあったわけです。まあ、彼は詩集をたくさん出しています。まあ、以前ですね、岡山のプロテスタント教会の合同集会がありました。まあ、そこにですね、まあ、苦難の意味について語るようにというお招きを受けてですね、まあ、そこで日曜日の午後集会を持ちました。で、まあ、その時にですね、初めてこの河野進先生にお会いしました。まあ、私の話を一番前の席でですね、うなずきながら聞いてくださいました。まあ、この先生は1990年に亡くなられましたけれども、その時に彼はですね、自分で書いたその直筆のですね、その色紙をくださいました。まあ、今も大切にですね、まあ、その、まあ、持っているわけなんですけれども、まあ、このですね、その詩の中で彼はこう言うわけです。大は止まなければ、で彼はこう言います。止まなければ味わえない愛があり、止まなければ捧げえない祈りがあり、止まなければ聞きえない言葉があり、止まなければ信じえない奇跡があり、止まなければ下りえない謙遜の谷があり、止まなければ仰ぎえない希望の山があり、止まなければ近づきえない聖女がある。おう、止まなければ人間でさえありえなかった。この河野先生のこの、詩はですね、私たちが病んでみて初めて見える世界、あるいは苦しみを通して初めて見える世界が、そういうものがあるということをですね、この詩は私たちに教えてくれているわけです。以前私の外来に一人の女性の方がいらっしゃいました。50歳の方でした。6月のある日ですね、右側の首にしこりがあるということで、その外来を訪れられました。そしてですね、まあ、その時に左の頸部に腫瘍がありました。そしてですね、まあ、これ腫瘍を触ったところ硬いものがあるわけです。で、いろいろ検査した結果、最終的に胃がんであることが分かりました。で、胃がんがですね、この頸部のリンパ節に転移しているということが判明しました。まあ、一通りの検査が終わった後、私は外来の医室で病状を彼女に説明いたしました。がんの病状を含めて全てですね、ありのままに説明いたしました。その間彼女はじっとですね、聞いておられたわけです。で、それから彼女はいくつかの質問をされました。自分はあとどのぐらいの命なのか。自分はいつでも死んでよいようにですね、書類の整理とかいろいろ準備を始めた。治療はどうするのか。抗がん剤がですね、強いのは自分は使いたくない。そして特にですね、髪の毛が抜けるようなですね、薬は使いたくない。まあ、そういうふうにおっしゃったわけです。そして彼女はですね、こうおっしゃるわけです。自分には一人娘がいる。今一番心配なのはたった一人の自分の娘のこと。自分の夫はですね、自分に今までいろいろ暴力を振るったりしてなかなか仲がうまくいっていない。今はですね、主人は家から娘と自分に出て行けと言われている。些細なことに暴力を振るわれる。今まで自分はですね、その我慢できるだけ、我慢できるだけですね、じっと耐えてきた。まあ、そういうわけでですね、娘は夫を嫌っている。自分が亡くなった後天涯孤独になるであろう娘のことがですね、一番心配だ。 だから生きている間にできるだけ娘のことを、娘のためにできることをしてあげたい。できるだけ娘のそばにいてやりたい。入院はしたくない。今のうちからですね、その娘の嫁入り道具もですね、揃えておいてやりたい。まあ、それがですね、今の自分にできる精一杯のことである。まあ、そういうふうにですね、彼女は涙ながらに話されました。それからこうおっしゃるわけです。自分の葬式はもし可能であれば、病院構内の教会でしてもらえないのか。自分はクリスチャンではないけれども、ぜひお願いしたい。まあ、こういう事情があったので、私はすぐにですね、彼女を病院付きの牧師であるチャプレンに紹介いたしました。まあ、彼女の希望もあり、聖書研究が直ちに始められました。彼女の身体は日に日に弱っていきました。しかし、彼女の信仰は実に素直に聖書の福音を受け入れられました。信仰はすくすくと成長していきました。そしてその初心からですね、2ヶ月後の8月、その終わりに近づいたある日、彼女は病院構内の教会の、まあ、ここにおいてですね、まあ、洗礼を受けられたわけです。その洗礼を受けた後、彼女に挨拶したとき、彼女はこう言われました。清らかな教会の人たちの中にあって、自分がすごく醜く見えてしまって、もっと人を愛し、人を許せる人にならなくてはと思いました。こんな病気を持っているのが嘘みたいで、今は不思議な平安な気持ちで、何の不安もありません。もう私には彼女の人を許せる人にならなくては、という意味が痛いほど分かりました。生まれながらの人間には決してできないことが、彼女はキリスト教信仰の家に可能となったわけです。まあ、やがて病状が進みなり、頸部の腫瘍が大きくなって、喉が圧迫するようになり、喉からですね、食事が通らなくなりました。で、ついにホスピスに入院となったわけです。ところがその時、ご主人がやっと事情を発して、訪ねてこられました。そこで分かったことは、この奥様はご主人には自分の病気については何一つ話しておられなかった。ご主人は初めて聖典の霹靂、奥様の病気について分かったわけです。それからこのご主人はですね、本当に目が覚めたように心を入れ替えて、奥様のために一生懸命尽くされたわけです。毎日ホスピスの病室を訪れては、痛いところをさすったり、身辺の世話をしたり、夜は泊まり込んで、ひたすら看病に励まれました。彼女はこう言われました。わだかまりがないといえば嘘ですけれども、私は今主人の行為をそのまま受け入れたいと思います。この頸部のがんはだんだん大きくなって、ついにですね、左上肢の麻痺が出てきました。手が動かなくなってきた。朝の会診の時にこうおっしゃいました。先生、この腕がしびれて動かなくなってしまって、先生、何かつるものでもありませんか。まあ、そういうふうに言ってこうおっしゃったんですね。でも先生、本当に感謝しています。このホスピスに入れてもらって、家族3人がみんな一緒になって過ごせます。私が病気にならなければ、私は神様を知ることもなければ、みんなが一緒になることもなかったでしょう。彼女の祈りは、自分が死んだ後、自分の夫と娘が仲良く過ごしてくれることでした。ひたすら彼女はそれを祈っていました。そして彼女は立派な遺書を残して亡くなっていかれました。彼女の言葉、病気にならなければ、神様を知ることもなければ、みんなが一緒になることもなかったでしょう。このご婦人は自分の病気を通して、この苦しい体験を通して、神に出会うという祝福に彼女は預かりました。苦しみを通して見える世界、旧約学者の浅野純一さんは、ヨブ記という本を書いています。その中で彼はこういうわけです。どんなに苦しいこと、辛いこと、嫌いなことがあっても、それを通して健康なとき、幸福なとき、平安なときには分からなかったことが分かり、知られなかったことを知るようになる。そこに新しい感謝と喜びを感じるのではないか。そのことによって不幸が幸福に変えられるのであり、ここに宗教の持つ重大な逆説が成立する。神は我々に真実なもの、永遠なものを与えんとして、 空虚なものを過ぎ去るものを奪うことがあるのではないか。地位名誉財、地位名誉財産、学歴、学識、健康、そのような人間の地上生活に必要なるもの、従って必ず我々につきまとってくるものが無残に奪い去られることによって、かえって永遠の世界、真実の世界に目が開かれるのではないか。まあ、聖書にはこう書いてあります。私たちは全能なる神のうちに生き動き存在しているに過ぎない。神様はですね、私たちがですね、苦難や死など人生の厳しい現実に直面するとき、私たちはこの事実をはっきりと思い知らされるわけです。それは何ですか。私たちは決して自分自身の人生の主ではないということです。そして私たちは自分自身で生きているのではなく生かされている存在であるということをですね、私たちはこのような苦しい経験あるいは死に直面するときにこのことを思い知らされるわけです。苦しみの彼方にある世界、まあ、しばらく前になりますけど、こういう本が出てました。ジョニー、まあ、これ出版されたのが今から40年ぐらい前、1976年、私がちょうど医学部を卒業した年であったわけですけれども、まあ、ちょうどその頃、まあ、カリフォルニアにいた時に、英語のですね、ジョニーという本が出ました。日本語訳もですね、まあ、その5年後に出たわけですけれども、まあ、この本はですね、ジョニーの経験です。一瞬の出来事によって首から下麻痺してしまった、四肢麻痺になった若い女性ジョニーの物語であるわけです。まあ、2001年にはですね、この出版25周年の記念版が出ましたけれども、その表紙、裏表紙にはこう書いてありました。まあ、その時の題ですね、ジョニー忘れられない物語。今もなお多くの人々に感銘を与え続けている若き女性の喪失体験と信仰による勝利の古典的辞書で、それはどういうことであったのかですね。ジョニー・エレクソンはですね、スポーツ好きな女子学生でした。でちょうど今から50年前の1967年7月、17歳の出来事はこのその後のですね、彼女の生活を全く一変させてしまうわけです。それはダイビングを楽しんでいた彼女は誤って浅瀬に飛び込んで頭を岩にぶつけて首の骨を折ってしまう。気がついたジョニーはもう 手足を動かそうとしても動かない。首から下はだらりと下がったまま力が入らない。感覚も全くない。一瞬にして彼女は四肢麻痺になってしまうわけです。緊急の手術やリハビリテーションも何の効果もありませんでした。彼女は一生懸命神様に癒しを求めました。神様、もう一度歩けるようにさせてください。そのためにはどんなことでもします、どんなことでも頑張ります。しかし癒しの奇跡は起こらなかったわけです。彼女は神様に向かって問いかけるわけです。神様、どうしてなんですか。なぜあなたはこんなことをお許しになるのですか。彼女はこう書いてます。私は自殺したいという気持ちに追い詰められました。カンバスの、眉に引っかかってしまった私、頭しか動かせない私、体は生ける屍と同じです。目を覚まし食事をし、テレビを見て眠るだけ。どうして一人の人間がこのようにわびしく生きていかなければならないのでしょう。突然事故が起こって私を殺してくれたらとどんなに祈ったことでしょう。ジョニーは死にたいと切に願うわけです。しかしいくら死を願っても自分で自殺することもできない無力な自分を発見するわけです。彼女はこのような事態は愛の神とは相入れないと考えました。愛の神であるのはなぜこんな苦しみを自分に負わせるのか。彼女の頭の中は混乱しました。彼女は死に物狂いで祈りました。もしあなたがおられないとしたら、私にとって生きることの 筋道の立った理由は何一つとしてないことになります。神様を信じている人たちは意味のないことをしているのに過ぎないのでしょうか。この点を知りたいのです。主よ、私に何ができるでしょうか。私は信じたいのです。でも手がかりとなるものが何一つとて、としてありません。神様、どうかあなたがおられることを私に証明してみせてください。彼女は必死になっていろんな哲学書を読みます。しかしその中に何の回答も得られなかった。神様を否定する神学に哲学に心を向ければ向けるほど全く彼女の頭は混乱していったわけです。で、彼女はいろんなものを学び読みますけれども、最終的には彼女はまた聖書に戻っていくわけです。ある時友人のシンディからこう言われます。十字架上のイエスさんもあなたと同じ獅子麻痺だったのよ。彼女はこう言われて、それに深い慰めを受けるようになったわけです。イエス様は十字架上で獅子麻痺だった。あのイエス様は自分の苦しみを知ってくださっている。これは彼女にとって思いがけないことであったわけです。私は主イエスキリストは私の置かれている 状況を実感を込めて理解できるということを発見しました。十字架の上で死を待つ間の苦悩の恐怖の時間は、体の自由が効かず、自由も効かず、助けもなく、過酷極まるものでした。イエス様はですね、自分の動けないこと、花の頭をかくことも、姿勢を変えること、体重を移すこと、そういうことも何もできないことを、この獅子麻痺の自分を身をもって体験された。彼は十字架上で無力な状態だった。獅子麻痺の状態だった。で、そのイエス様が自分がどんな気持ちであるかをですね、理解してくださる、まあ、そういうふうに彼女はですね、このシンディの言葉を通して知るようになるわけです。まあ、しかしですね、彼女にとっては涙の祈りの戦いの日々であった。彼女がですね、神様への信頼、信仰をですね、持つ、あるいは希望を持つ、まあそういうものに変えられていくためには、3年以上のですね、涙の祈りの戦いの日々が必要であったわけです。しかしそのような祈りの戦いの日々、その結果到達した信仰の境地について彼女はこう言ってます。まあ彼女がその次の本で、A Step Further ですね、さらに一歩進んでという本を書いてますけれども、その中で彼女はこういうわけです。神は信じられないほど私に近い方となりました。友人や家族が私に示してくれる愛がどんな影響をもたらしたかを私は見てきました。神も私を愛してくださったのだということが分かるようになりました。で、彼女はこう言います。神は私を魅力的で値打ちのあるものにしてくださったのです。これは神なしには不可能なことでした。私は獅子麻痺です。これは恐ろしい嫌なことです。でも、それでもなお、神は私を用いてくださるのですか。こんな私でも神を礼拝し、神を愛することができるのですか。そうだ、できると神は私に教えてくださったのです。神だけで他には何一つ頼るものを持っていないという贅沢をしている人は、そうはいません。私はそれが素晴らしい贅沢だと信じています。宇宙を創造した人格的な神が私の歩みのうちに生きて働いてくださるという事実に私は圧倒されるようになりました。まあ、やがてジョニーはですね、口を使って字を書くことを覚えました。で、手紙が書けるようになった。そのうちに彼女は絵を書くことを勧められ、絵の創作にですね、没頭し、真剣に取り組むようになるわけです。で、それがですね、クリスチャン実業家であったミラーという方に目に留まり、彼の努力によって個展が開かれるようになります。で、その個展は大成功を収める。マスコミで取り上げられ、彼女は一躍アメリカに広く知られるようになるわけです。まあ、車椅子のジョニーがですね、まあ、テレビのトゥデイショー、あるいはですね、ピープルのような雑誌に取り上げられる。彼女の絵は、はがきやポスターとなり、 彼女もですね、各地の集会に講師として招かれるようになっていくわけです。で、彼女の絵、そこにはいつも PTL という文字が書いてあるわけです。それはプレイズ・ザ・ロードの訳です。 PTL、 主を褒めたたえよ。彼女はこう言います。もし私が首の骨を折っていなかったら、今私がどうなっていたかを考えるとゾッとする時があります。はじめは神がどうしてそれを許されたか分かりませんでしたが、今ははっきり分かります。神は私が健康であるよりも麻痺していることを通してはるかに多くの栄光を受けられました。ここで彼女の考え方が変わるわけです。今まで自分中心に考えてたこの境遇を、自分中心から神中心への生き方と変えられるわけです。やがて彼女はですね、まあ、アメリカの日系人であったケン・タダという方とですね、結婚する。そしてですね、今南カリフォルニアでですね、彼女は住んでいるわけです。彼女のですね、モットー PTL、 プレイズ・ザ・ロード、主を褒めたたえよ。神は私が健康であるよりも麻痺していることを通してはるかに多くの栄光を受けられました。彼女は信仰によって自分中心の考え方から神中心の考え方、あるいは神中心の生き方に変えられていったわけです。自分中心の世界から神中心の世界、まさにですね、人生のコペルニクス的展開というものがあったわけです。まあ、皆さんもですね、コペルニクス的展開っていう言葉は聞かれたことがあると思うんです。コペルニクス的展開とはどういうことですか？昔の人々は地球がですね、宇宙の中心であり、太陽やその他ものが地球を中心に回っていると考えていたわけです。ところがコペルニクスが出てきて、違うんだ、太陽が中心で地球はその周りを回っている。まあ、このようにですね、世界観、人生観、そういうものの根本的な考え方がですね、ひっくり返しになる、大転換、大変換、そういうものをコペルニクス的展開というふうに言うわけです。まあ、私たちがキリスト者になるということ、それはまさにですね、このコペルニクス的展開を経験することになるわけです。以前はですね、神を含めて全ての世界が自分中心に回っていた。ところが私たちはキリストとの出会いを体験することによって神中心の世界に変えられていくわけです。まあ、日本でもですね、このジョニーと同じような経験をした方がいます。星野富弘さん、まあ、彼はですね、運動中に誤って頭から転落し、やっぱり首の骨を折って四肢麻痺になる。で、同じようにですね、今度は口に加えたですね、筆で優しい花々をですね、彼は描くようになるわけです。で、彼はこういう本を出してます。命より大切なもの。この中で彼はこういう詩を書いているわけです。命が一番大切だと思っていた頃、生きるのが苦しかった。命より大切なものがあると知った日、生きているのが嬉しかった。命が一番大切だと思っていた頃、生きるのが苦しかった。命より大切なものがあると知った日、生きているのが嬉しかった。彼はですね、この世の命よりも大切なものを彼は見出したわけです。彼は神様との出会いを通して生きる勇気と喜びを発見しました。そしてですね、この世の命よりも大切なものがあるということが分かったときに、彼のこの苦しい四肢麻痺の生活は、それは生きているのが嬉しかったという状況に変えられていくわけです。聖書の中でパウロがこういうことを言っています。そればかりか、私の主キリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさに、今では他の一切を損失と見ています。キリストの家に私は全てを失いましたが、それらを塵あくたとみなしています。この中でパウロは言ってます。キリストを知ることのあまりの素晴らしさに、もし私たちがキリストとの出会いを、その素晴らしい出会い、素晴らしさを体験するならば、我々がどういう境遇にあろうと、あるいはキリストのためにどんな犠牲を払うか、それはたとえ命であってさえも高価すぎるということはない。パウロはですね、すべてのものを失ったが、 それらを地で悪だとみなしている。それはキリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさという表現を彼はしているわけです。このジョニーはあるところでこういうふうに言ってます。まあ、一番下のところのですね、文章だけ、その、日本語に訳すとこういうことです。神を知らないで歩行できる人生よりも、神と共にある車椅子の人生を選びたい。彼女にとっては、キリストと共にある人生は、他の何事にも代え難い、価値と喜びを与えてくれるものであったわけです。聖書はまたですね、私たちにいろんな苦しみがある。しかしその苦しみもですね、神様の御業が現れるために神様が用いられる。これもですね、人間中心の考え方から神様中心の考え方へ変えられる。そして私のすべてのものが神の御業が現れるために使われるというふうに聖書は教えています。これはですね、まあヨハネ伝に出てくる言葉はこういうものがあります。こういうふうな聖句があります。イエスが道を通っておられるとき、生まれつきの盲人を見られた。弟子たちはイエスに尋ねていった。先生、この人が生まれつき盲人なのは誰が罪を犯したためですか？本人ですか？それともその両親ですか？イエスは答えられた。本人が罪を犯したのでもなく、またその両親が犯したのでもない。ただ神の御業が彼の上に現れるためである。まあ、ここでですね、この一人の盲人が持っているこの不幸な運命、この苦難の原因について弟子たちが問いかけるわけです。弟子たちの考え方は基本的には因果応報の考え方です。そういう何かの原因があってこういう結果がある、誰かが罪を犯したためにこういう不幸があるんじゃないか。それに対してイエス様は答えられるわけです。それはですね、我々の人生の問題についてですね、深い洞察を示しているわけです。それは苦難というもの、苦しみというものは、あるいは個人の不注意、怠惰な生活、あるいは恋の罪、そういうものから起こるかもしれない。しかしそれらは全てではない。苦難の原因はむしろわからないことがある。そういうものに対してはっきりした回答がないかもしれない。しかしどんな不幸であったとしても、もしそれが私たちがキリストにあって考えるならば、全てが神の御業が現れるために用いられる。そのことをですね、イエス様はこの話を通して私たちに教えてくださるわけです。ある時、あるご婦人からお手紙をいただきました。札幌在住のご婦人の方からのお手紙でした。6枚の便箋にびっしり書かれていました。このお手紙をそのままですね、書き直してみました。こういうふうにありました。背景、空の青さが夏らしく輝いています。まあ、続いて自己紹介とですね、自分が進行がんの患者であることがそこで説明されていました。私は今まで大きな病気もせず、日々の生活に追われながらも、女で一つで二人の娘を育て、二人の娘をそれぞれ独立して、これからが私の人生と思った矢先の出来事でした。ショックでした。頭が真っ白で広い世界に一人で放り出されたような孤独感、絶望感が20、30になって襲いかかってくるのです。苛立ち、怒り、不安、不満、不信感、人格が崩れていくことは手術後の痛みより辛いことでした。そんな時、娘から渡された本が命のリレーでした。その中の答えられた祈りを何度も何度も読み、神様は私に乗り越えられるだけの苦しみと試練を与えているのだろうか。それであれば、この苦しみはいつまでも続くはずはないと思いました。まあ、ここに命のリレーという本についてですね、言及されてますけれども、この命のリレーというのはですね、これは神奈川県の茅ヶ崎市の小学校の校長先生のドキュメントがこの命のリレーという本に載っているわけです。この校長先生の名前は大瀬俊明さんです。彼は胃がんになり手術をする。 病気になって改めてですね、彼は命の尊さを知るわけです。子供たち、命の尊さを伝えたい。彼はですね、2003年4月、小学生に対して命の授業を始めるわけです。まあ今ではですね、日本各地において命の授業が行われてますけれども、これはおそらくですね、日本における命の授業の最初のものであったわけです。でその時の様子というのは NHK テレビ、教育テレビで放映されました。日本中で話題になり、日本各地から、まあここの神戸からもですね、小学校や中学校の先生たちがこの命の授業の見学に行ったわけです。しかしこの大瀬校長の胃がんが再発してしまうわけです。この大瀬校長先生は絶望に陥るわけです。死を意識 し始めます。今後どう生きるべきなのか。彼の息子はクリスチャンでした。息子はですね、自分の教会、まあこれは日本キリスト教団ですけれども、自分の教会の牧師さんに相談するわけです。だからその時牧師先生からですね、渡された本が、一冊の本が、それは実は私が書いた隠されたる神という本であったわけです。まあ彼についてはですね、当時の神奈川新聞が ずっとですね、まあこの彼のですね、まあ闘病生活、あるいは命の授業を連載していました。でこの時にですね、渡された隠されたる神、そこにはですね、受難を糧に進めた本としてですね、ここで紹介されていました。で大瀬校長先生はですね、この隠されたる神をですね、疲れたように一気に読んでしまった。彼はあの信仰の世界に目が開かれ始めるわけです。信仰を求めて牧師のところに行き、聖書研究が始まりました。彼は信仰の世界に目覚めます。やがて大瀬校長先生は洗礼を受けるわけです。絶望の淵から信仰の世界に彼は招き入れられました。まあこのようなですね、話がですね、この命のリレーの中に出てくるわけです。でまあ、このような大瀬校長先生のことを書きながら、札幌のですね、このご婦人がこう書いてます。命のリレーの中に先生の隠されたる神について紹介されていました。その中に引用されている答えられた祈りを何度も何度も呼び、神様は私に乗り越えられるだけの苦しみと支援を与えているのだろうか。それであればこの苦しみはいつまでも続くはずはないと思いました。娘に頼んで先生の隠されたる神をやっと手に入れることができました。そして隠されたる神を読んだとき、私は本当に救われる思いがしました。なぜ苦難が存在するのか、苦難はどんな意味があり、どう受け入れればよいのか、最もつらい時期だった私の心にぴったりとその言葉がパズルのピースのように当てはまったのです。私はむさぶるように読みました。その時から私が最も神様に祈り求めたことは、大瀬校長のように信仰を持って死ぬことでした。自分の心が穏やかになり、癒されていくと、不思議なことに体も回復していくのです。宗教とは無縁であった私でしたが、神様を、そして聖書を学びたいと思い始めていました。今年3月に退院ができ、笑顔でその時を迎えられたのも、神に出会えたからだと思います。入院中より心に決めていたことは、聖書を学ぶ教会へ行き、信仰を持つことでした。しかし、どこの教会へ行ってよいか分からず、本の出版社であるキリスト新聞社に問い合わせ、先生と同じ教会を望むと話しましたら、SDA 札幌キリスト教会を紹介されたのです。今私は洗礼を受けることを強く望んでいます。現在牧師先生と聖書基礎講座3再臨を学んでいます。この本も先生がお書きになったと伺いました。何の不安もなく、死の恐怖もなく、穏やかに全てを受け入れ準備できること、神様に感謝し、病に感謝し、そして先生には本を通して導きくださり、素晴らしい神様に会わせていただき、本当に感謝しています。ありがとうございます、まあ、そう書かれていました。半年後、もう一回彼女からですね、お手紙をいただきました。そこにはこう書いてありました。ぜひ先生にお会いしたいです。 神戸にお尋ねしようと思っていましたが、体調が思わしくなく実現しませんでした。すいませんが、一度札幌に来ていただけないでしょうか。まあ、札幌教会の牧師先生からもお招きを受けました。で、翌年の1月18日札幌に出かけました。ちょうど札幌、北海道はですね、その冬一番の寒波が来ている時でした。まあ、雪の中の札幌入りでした。まあ、ホテルでですね、まあ、私は駅前のホテルを取ったわけですけれども、牧師先生が車で迎えに来てくれるということで、まあ、その土曜日の朝そこで待ちました。ところが電話がかかってきました。大雪で車が動かない、地下鉄で来てくれということでしたので、まあ、札幌駅から地下鉄に乗って指定された駅で降りました。駅降りたら牧師先生が長靴を持ってですね、迎えに来てくださいました。駅で長靴に履き替えて、その先生の足跡を踏みしめながらですね、まあ、札幌教会まで行ったわけです。1年前にですね、この洗礼を受けられたこのご婦人は、長女様、次女様と2人と教会に来ておられました。笑顔で迎えてくださいました。以前手紙で、頭が真っ白で広い世界に一人で放り出されたような孤独感、絶望感に襲われていた、そう書いておられた方がこう言われました。死を前にして何の不安もありません。今まで死んだらどこに行くのか不安で不安でたまりませんでした。今まで死ぬのが怖くて怖くて仕方ありませんでした。ところが聖書を読んで、死んだ後地獄に行くのではなく天国が用意されていることを知り、本当に安心しました。死がちっとも怖くなくなりました。信仰を持った今は天国に行くことが分かっているのですから、これからは神様が備えてくださった、何を備えてくださっているのか楽しみにしています。神様がお許しになる間、私は生きていきます。私たちはたとえ死を前にしてもなお平安でいることができるわけです。彼女の死を前にした怒り、不安、不満、不信感が神様との出会いによって平安の心に変えられていたわけです。これはまさにですね、神様との出会いがもたらす奇跡ということができると思うんです。これは信仰による奇跡であるわけです。しばらくしてからまた彼女からお手紙をいただきました。で、そこにはこう書いてありました。札幌も初夏の風が吹き、優しい風に癒された日々を過ごしています。先生をお会いしてから1年半が過ぎました。昨日のように覚えています。今も感動でいっぱいです。まあ、そこでですね、現在の病状の説明が書かれていました。抗がん剤の効果がなければ秋は見られないとも言われました。来たるべき時が来たのかもしれませんが、今私が強く願うことは、神様が与えてくださった使命を果たしたいということです。以前から考えていたのですが、私は生前葬をしたいと思っていました。はじめは子供たちに迷惑をかけないために自分の後始末をしっかりやりたいと思っていたのですが、この1年くらい前から考えが少し変わりました。それは私の生前葬が伝道に役立たないだろうかとの思いです。教会の皆様にも大切な友にも感謝の言葉伝えたかった私の思い、何よりも神様を知らない方々に伝えたい言葉がたくさんあります。私がこのような状態になっても、家族、友人、大切な人のことを心の底から幸せを願えること、自分が柔らかい人に変わっていくのを実感しています。幸せです。それは私が天国に一番近い場所で神様の愛を一番感じているのだと思います。恵みも慰めも望むことが全て与えられています。私の罪の部分も闇もイエス様が背負いあがなってくださり、私は人生としっかり向き合い和解ができています。愛のままでいいのですね。神様が与えてくださった命で神様のお手伝いができたらと願っています。命豊かに生きる、命輝かせ生きる、神様の心が 神様を信じる心が歴史を作るのだと感じています。私の証会生前葬、お別れ会の準備を始めたいと思っています。先生からメッセージをいただけましたらとても幸せです。主の恵みが豊かに注がれますことお祈りしています。まあそういうふうにですね、この手紙に書かれていました。そしてですね、彼女の生前葬が開かれました。これは2010年4月4日の日曜日、札幌教会にいて行われたわけです。彼女の選んだテーマは何だったでしょうか。余命6ヶ月をどう生きますか。あなたに伝えたい命のメッセージ。彼女の生前葬には彼女のご両親、2人の娘さんたち、親戚、知人、友人など彼女の関係者100名余りの人たちがそこで集まりました。キリスト教とは全然関係のない方々が集まって彼女の証と講演のメッセージに耳を傾けました。彼女はあなたに伝えたい命のメッセージと明かしてこのように言ったわけです。家族やみんなに単に死を悲しむのではなく、私の人生観を知ってもらいたい。命、心豊かに生きる人生もあることを、病気になってよかったと思える人生もあることを、人と人とのつながり、神様とのつながりが命を守るのだと。そして神に委ねて生きる幸いのあること。その生前葬に出席した多くの方々が彼女のメッセージに耳を傾け、多くの感動を受けて、そこからそこに伝わっていた感動を受けたわけです。そしてこの生前葬から1ヶ月余りのちの2010年5月14日午前5時9分、彼女は天国の希望を抱きつつ、神様にある平安の中うちにですね、一時の眠りについたのでした。彼女はいつもこう言ってました。これから神様が何を備えてくださっているのか楽しみにしています。神様がお許しになる間、私は生きていきます。出会いの奇跡、神様との出会いの奇跡です。私たちはたとえ死を前にしてもなお平安でいることができるわけです。死を前にした怒り、不安、不満、不信感が神との出会いによって変えられてしまいました。これは奇跡としか言いようがありません。キリストが賜る偉大な救いの奇跡を私は彼女とのですね、出会いを通して体験させていただきました。先ほども読んだように、私たちはいろんな不幸とか苦しみに遭います。しかしイエス様は言われます。本人が罪を犯したのでもなく、またその良心が犯したのでもない、ただ神の御業が彼の上に現れるためである。それは何を表してますか。私がいろんなですね、苦しみとか苦難に遭う、しかしいかなる苦難もキリストにあってははっきりとした意味と目的を持ちうるということです。それはキリストとの出会いによって私たちに全く違う人生が開かれるわけです。で、その全く違った人生が開かれるときに、私たちの弱さ、不幸、苦しみも全てのものが神の御業が現れるために用いられていくということなんです。聖書は私たちにですね、こう教えています。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった、それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。確かに私の人生には晴れがあり雨があり、そして嵐もあります。しかし厚い雲の彼方には常に輝く太陽が存在しているように、私たちの苦しみや悲しみ、その人生の一切の経験を超えてはっきりした厳然たる事実があるわけです。それはそのような人生の嵐の上にも、そこにはですね、私たちに限りなく注がれている神の愛がある。ですから聖書はこのように述べています。それだけではなく患難をも喜んでいる。なぜなら患難は忍耐を生み出し、忍耐は連達を生み出し、連達は希望を生み出すことを知っているからである。そして希望は失望に終わることはない。なぜなら私たちに賜っている聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからである。彼はここで患難をも喜ぶとパウロは言うわけです。患難をも喜ぶ、苦しみをも喜ぶ、 パウロはどうしてこういうことを言い切ることができたんでしょうか。彼にとってクリスに観覧、それは決して喜ばしいものではなかったはずです。しかし彼がこう断言できたのは、観覧をも喜ぶと断言できたのは、彼は信仰の目を持って観覧の中に観覧以外のものを見ることができたわけです。パウロは観覧は最終的には希望を生み出すということ、そしてそれは神の愛に裏付けされて初めて私たちの人生の真実となるということを教えてくれるわけです。希望がなければ人間は苦しみに耐えることができません。また苦しみによってこそ私たちの希望は大きく育まれていくわけです。聖書は教えています。神は神を愛する者たち、すなわちご計画に従って召された者たちと共に働いて万事を益となるようにしてくださることを私たちは知っている。パウロはここで万事という言葉を使っています。万事が益となるように。万事ということはどういうことでしょうか。それは良いことも悪いことも全てなんです。私たちの幸福も不幸も成功も失敗も健康も病気も生も死も弱さも強さも万事、私たちが神様に従って歩むときにそれら全てのものを益となるように導いてくださる、それがですねキリスト者の信仰であるわけです。まあ、私の人生がいかに強い雲に覆われようと、その厚い雲の彼方には常に輝く太陽が存在しているように、私の人生がいかに苦しみに満ち嵐に襲われようとも、それら一切のものを超えてはっきりした厳然たる事実があります。それは私たちに限りなく注がれている神の愛なのです。今日は長い間どうもご清聴ありがとうございました。